お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギ神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き8章26節から40節と9章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き8章の学びをしていますが、8章、9章、10章には3つの素晴らしい改心の出来事が記録されています。8章にはハムの子孫であるエチオピア人の宦官の改心、9章にはセムの子孫であるタルソのサウロの改心、そして10章にはヤペテの子孫であるローマ人の百人隊長コルネリオの改心が書かれています。そしてこれら3人の改心には3つの要素が明らかにされています。第1の要素は聖霊の働きです。聖霊がピリポをサマリアに連れて行きました。そして聖霊はピリポをガザに下らせ、エチオピアの宦官へのミニストリーを行わせました。このように神様の御霊は心を整え、またメッセージを伝える人を整えるために先を進んで行かれました。ミニストリーにはこの神様の御霊の導きがどうしても不可欠です。多くの奉仕が無計画に、また神様の御霊の導きなしに行われてはいないでしょうか。私たちは誰かに証しをする前に必ず祈るようにすべきだと思います。誰かに主の話をする前に、主ご自身にまずその人について話をしなければなりません。私たちに必要なのは、神様の御霊が私たちの前に出て行かれ、道を整え、そしてご自分がおられるところに私たちを呼んでくださることなのです。神様の御霊が働いておられるところに行くこと、これが改心に絶対必要なものです。エチオピア人の宦官の改心も、サウロとコルネリオの改心も、そのような聖霊の働きによる改心でした。三人の改心に共通している二つ目の要素は、神様の御言葉です。ローマ人への手紙10章の17節には次のように書かれています。そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神様の御霊が神様の御言葉を用いられるのです。三人の改心に共通している三つ目の要素は、神様に用いられるための神の人です。神様の御霊は、神様の子供を生み出すために、神様の御言葉を届けるところの申請している神の人を使われます。八章の後半は、ピリポのミニストリーのもう一つの部分を私たちに見せてくれます。福音はサマリアに届き、多くの純粋な信者がそこにいました。でもサマリアで、魔術師シモンという教会の中に悪が入ってきたことも見ました。今、魔術師シモンとは対照的なエチオピアの宦官に対するピリポの働きを見ます。使徒の働き8章に戻りますが、26節。ところが、主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。 このガザは今荒れ果てている。サマリアはエルサレムの北に位置する地域です。今ピリポはずっと南の方に行くように命じられます。私たちがガザ地区として知っているのは南の地中海沿いのところです。これはエジプトとエチオピアにつながる貿易路でした。この人はおそらくエルサレムに行くためにいつもここを旅していたのだと思います。ピリポはサマリアから砂漠の誰もいないところに行かなければなりません。でもそこについてみると、神様は彼が証をすべき相手をそこに備えておられました。27節から28節。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの宦官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。このエチオピア人は女王の財産全部を管理していました。彼は財務長官で、当時の身分の高い役人でした。ですからこの人は一人で旅をしていたのではなく、多くの従者たちと下級役人たちを連れていたはずです。彼はエチオピアの市民でしたが、礼拝のためにエルサレムに来ました。このことは彼がユダヤ教への改宗者であることを示しています。彼はたった今、ユダヤ教の中心であるエルサレムへ行ってきたところでした。彼はイザヤ書を読んでいましたが、自分の読んでいることを理解できませんでした。29節。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。どの改心の時にもそうでなくてはならないように、ここでも聖霊が導いておられます。神様の御霊がお使いになるピリポは神の人です。神様の御言葉はすでに馬車の中にあります。なぜならエチオピア人がそこではすでに預言者イザヤの書を読んでいるからです。30節。そこでピリポが走って行くと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。ピリポは彼に尋ねます。読んでいることが理解できますか？わかりませんとエチオピア人は答えます。そこで彼は自分の従者たちを止め、自分と一緒に馬車に乗るようにピリポを招き入れます。31節から33節。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は恥ずかしめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。彼はどこを読んでいたのでしょうか。それはイザヤ書53章の7節と8節でした。もうかなりの時間読んでいたに違いないことは明らかです。ですから、その前の節である3節から6節も読んだはずです。そこにはこのように書かれています。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、 私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。使徒の働き八章に戻りますが、34節。宦官はピリポに向かっていった。預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？神様の御霊が導かれるとき、証と宣教のドアが開かれていくのです。御霊は救い主イエス・キリストについて明らかにしてくださいます。35節。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。聖霊は神様の御言葉を用いられるのです。人の改心には神様の御言葉が不可欠です。ペテロは自分の第一の書簡に次のように書いています。第一ペテロ一章の23節から25節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。使徒の働き八章に戻りますが、36節から37節。道を進んでいくうちに、水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。この人が水のバプテスマを願ったとき、ピリポはこの人が心の底から主を信じていることを確認できたのだと思います。38節から39節。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。ピリポはこの瞬間からこの場所から取り去られました。エチオピア人は喜んで自分の国に帰って行きました。さて、このエチオピア人はその後どうしたのでしょうか。初代の大きな教会はアメリカやヨーロッパやエルサレムや小アジアにあったのではありません。最初の大きな教会は北アフリカにありました。明らかにこのエチオピア人は帰って行って、彼の証とその影響力によってそこで新しい教会が始まったはずです。北アフリカの初代教会に関する資料を通して、私たちはそのことを知ることができます。さて、一方、ピリポはその後どうなったのでしょうか。40節。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アゾトはガザ地区にあるアシュドテトのことです。カイザリアに行くためにはピリポはヨッパを通って行ったはずです。今日そこにはテルアビブがあります。ピリポはみちみち福音を述べ伝えながら海岸沿いにカイザリアに行きました。福音はこうしてユダヤとサマリアに届き、さらに広がっています。さて、使徒の働き9章の学びに入りますが、この章にはタルソのサウロの改心が書かれています。 人の働き9章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道の者であれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。エルサレムで迫害が起きたとき、教会は地下に潜りました。人たちはエルサレムに残りましたが、他の多くの者たちは散って行きました。ピリポはサマリアと地中海の海岸沿いにいました。クリスチャンが散り散りになる引き金になったのは、ステパノの石打ちとそれに続く迫害でした。他の宗教的指導者たちは、クリスチャンたちをエルサレムから追い出したことで満足しました。でも、タルソのサウロは違いました。彼は脅かしと殺意の意に燃えていたのです。彼はイエス・キリストを憎んでいました。そして彼のゴールは、クリスチャンたちを滅ぼし尽くすことでした。3節から4節。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。パウロはこの出来事を使徒の働きの中で2回詳しく話しています。またピリピ人への手紙の中でもパウロはもう一度このことを繰り返していますが、その中で彼は本腰を入れてことの核心に迫り、彼はそこで自分に本当に何が起こったかを語っています。5節。彼が主よ、あなたはどなたですかというと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロはヘブルの学者ガマリエルの学校の生徒で、ユダヤ教の厳格な訓練を受けました。でも彼は主イエス・キリストを個人的には知りませんでした。6節。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。サウロはダマスコの途上でまさに塵の中にいます。主イエス・キリストを憎み、主に反抗するできる限りすべてのことをした彼が、今主よと呼び、そして主が自分に何をしなさいと言われるのかを尋ねます。7節。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。同行していた人たちは声は聞きましたが、何が言われたのか理解できませんでした。彼らはびっくりして物も言えませんでした。8節から9節。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。この人は自分が見た天からの光で目が見えなくなっていました。改心した時に飛び上がって喜ぶ人たちもいますが、タルソのサウロはそうではありませんでした。彼はとても混乱していました。10節から12節。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中で、アナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立って、まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人を ユダの家に尋ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。今サウロが暗闇と混乱の中で座っています。神様の御霊はもう一人の人、アナニアのところに来て、彼をタルソのサウロのところに送られます。13節から16節。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々から、この人がエルサレムで、あなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでも、あなたの皆を呼ぶ者たちを皆、捕縛する権限を、祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。神様はサウロを召された理由を二つ挙げられます。サウロは二つのことに対する神様の選びの器なのです。第一に彼はイエス様の名前を運ばなければなりませんでした。それは私たちが今日運ばなければならないのと同じイエス様の名前です。パウロは三つの違うグループの人々にその名を運ばなければなりません。それは異邦人、王たち、そしてイスラエルの子らです。異邦人がリストの最初に来ています。パウロは異邦人のための偉大な使徒となるのです。そして王たちです。彼はおそらくネロを含む複数の王たちの前に立ちます。そしてイスラエルの民の前に立つのです。パウロが町に入っていくときにはいつでもユダヤ教のシナゴーグから始めます。そしてその後に彼は異邦人にも福音を述べ伝えます。第二に主はサウロに主の皆のためにどんなに苦しまなければならないかを示すと言われました。彼はイエス・キリストのために苦しむために選ばれました。主のために使徒パウロほど苦しんだ人は他にはいないと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。